第6章、ジョーズをカスタマイズしよう。この章では、ジョーズのカスタマイズ、つまり、使いやすいように設定していく方法について説明します。ジョーズには、使い方に応じて柔軟に動作を変更できるよう、たくさんの設定項目が用意されています。何も設定しなくても問題なく利用できるようになっていますが、何か不満が出てきたとき、どこをどう設定すればよいか、どうやって探せばよいか、といったことを知ることは、今後の役に立つはずです。この章では、よく使う設定、便利な設定を中心に、上手の設定をどのように行えばいいのかを解説します。上手の設定には、大きく分けて3つの方法があります。上手のメニューバーから行う設定、上手のユーティリティメニューから開く設定センター、それから上手キーと V キーを押して開く簡単設定の3つです。これからそれぞれを見ていきながら、よく使う設定項目を紹介していきます。上手の基本設定。まず、上手のメニューバーから行う設定について説明します。インサートキープラス J キーを押して、上手のメインウィンドウを開きます。続けてオルトキーを押して、メニューバーに移動します。右矢印キーを押して、メニューバーの内容を確認すると、オプション、ユーティリティ、言語、ヘルプといった項目があります。オプションのメニューをプルダウンすると、上手の基本的な設定ができるメニューが表示されます。下矢印キーを押していくと、基本、音声、展示などの項目があります。また、上手の設定を初期状態に戻したり、上手を終了したりといった項目もあります。基本でエンターキーを押すと、基本設定のダイアログが表示されます。基本設定は上手を使い始める上で、最も基本的な設定を行う部分です。ここで、タブキーを押すといろいろな設定項目がありますが、その中から特によく使う項目について説明していきます。まず最初の項目は、中途メッセージの読み方の設定です。上手を使ってコンピュータを操作していると、女性の声で、メニュー項目を移動するには左右の矢印キーを押しますのように、その場所でどのように操作すればいいかを読み上げてくれます。しかし、操作に慣れていたり、読み上げそのものが煩わしいと感じたりなどの理由で、読み上げてほしくない場合もあるかもしれません。この設定項目で、メニューとコントロールヘルプオフを選ぶと、操作の仕方に関する女性の声による読み上げをなくすことができます。また、カスタムメッセージのみ通知にすると、普通とは違った操作が必要な場合にだけ読み上げるようになります。設定のポイントとしては、コンピュータの操作にこれから慣れていこうという方は、メニューとコントロールヘルプを通知。つまり、そのままの設定でお使いいただくのが良いでしょう。ある程度コンピュータに慣れていて、普通のキー操作は覚えているという方は、カスタムメッセージのみ通知を選んでおくことをお勧めします。次に上手を自動的に起動するかどうかの設定について説明します。上手を自動的に起動ボタンを押すと、上手を自動的に起動するかどうかを設定するための画面が開きます。Windows を起動したときに上手も起動しておくと、スムーズに読み上げが開始できますので、特に理由がなければ設定しておくことをお勧めします。設定画面には3つの項目があります。最初は、Windows のログオン画面で上手を起動させる設定です。Windows を起動して、一番早い段階から読み上げを開始できますので、チェックを入れておきましょう。次は、すべてのユーザーのログオン後に上手を起動です。この設定は、次に説明する、このユーザーのログオン後に上手を起動という項目に関係しています。通常はチェックする必要はありません。最後は、このユーザーのログオン後に上手を起動。つまり、今ログオンしているユーザーアカウントでは上手を起動してほしいのか、という設定です。初期値は常に起動となっていますので、ログオンすると自動的に上手が起動します。選択肢は、常に起動、起動しない、管理者の設定に従うです。コンボボックスなので上下の矢印キーで選択します。起動しないを選ぶと、現在ログオンしているユーザーでは、上手を自動的に起動しないということになります。そのコンピュータを使うほとんどの人が上手を必要とするけれど、あるユーザーは画面を見て利用するので必要ないといった場合に、上手の自動起動をオフにすることができます。管理者の設定に従うを選ぶと、一つ前の項目、すべてのユーザーのログオン後に上手を起動を管理者がどのように設定したかによって、 上手を起動するかが決まります。特に理由がなければ常に起動のままにしておくのが良いでしょう。なお、この上手起動オプションの画面にある項目は、現在ログオンしているユーザーが管理者なのか、そうでないのかによって変化します。自動起動の設定を終えるには、OK ボタンを押します。ログオン画面で上手を起動する設定をするために管理者権限が必要なので、ユーザーアカウント制御の画面が開きます。はいのボタンを選択してください。次は、上手のアイコンをシステムトレイに入れる設定です。上手をインストールしたままの状態では、上手のウィンドウが開くようになっています。先ほど最初にインサートキープラス J キーを押して上手のウィンドウを出し、オルトキーでメニューを開きました。しかし、普段コンピュータを使っているときは上手のウィンドウを意識しないで済む方が良いかもしれません。例えば、オルトキープラスタブキーで起動しているプログラムを切り替える場合など、用のない上手のウィンドウは邪魔になります。そこで、この設定にチェックを入れて、上手のウィンドウはタスクトレイにしまうようにすることをお勧めします。スペースキーでチェックを入れましょう。なお、この設定を変更しても上手のウィンドウが急に隠れるわけではありません。一連の設定が終わったところで、上手を再起動することにします。次はキーボードレイアウトの選択について説明します。上手の基本操作のところで説明した通り、上手にはたくさんの読み上げ用のコマンドがあります。その中には点キーを使うコマンドも多くありますが、通常ノートパソコンには点キーはついていません。初期設定では、キーボードレイアウトはデスクトップになっていますが、点キーのないノートパソコンをお使いの場合は、キーボードレイアウトとしてラップトップを選ぶと、各種の操作が本体のキーボードだけでできるようになります。ラップトップを選んだ場合の一番大きな違いは、上手キーとして使うキーです。デスクトップレイアウトではインサートキーを上手キーとして利用しますが、ノートパソコンでは遠いところにあって使いにくいことが多いでしょう。ラップトップレイアウトでは、スペースキーの左隣にある無変換キーが上手キーとして使えるようになります。点キーに手を伸ばさなくてもいろいろな操作ができるという点で、デスクトップパソコンでもラップトップレイアウトを利用することもあります。ただし、ラップトップレイアウトでも、一部のコマンドにはインサートキーを使います。例えば、上手のメインウィンドウを開くためには、無変換キープラス J キーではなく、インサートキープラス J キーを押す必要があります。ここではご使用のパソコンがノートパソコンの場合はラップトップを、そうでない場合はデスクトップを選択しておきましょう。他にもいくつかの設定項目がありますが、普段変更する必要はありませんので、ここでは省略します。では、タブキーを何度か押して OK ボタンを探し、OK ボタンを押して基本設定のダイアログを閉じましょう。先ほど上手をシステムトレイに入れるという設定をしましたが、これについては上手を再起動しなければ反映されません。現在、上手のメインウィンドウが表示されていますので、上手を再起動しましょう。上手を再起動する最も簡単な方法は、インサートキーとスペースキーを押し、続けて F4 キーを単独で押すことです。数秒待っていると上手が再起動して、再び読み上げを開始します。これでオルトキーとタブキーを押しても、ジョーズというウィンドウは出てきません。ジョーズのオプションを変更したくなったらどうするでしょうか。その時は、インサートキープラス J を押してみましょう。先ほどはジョーズのメインウィンドウが表示されましたが、ジョーズコンテキストメニューという状態になります。先ほどメニューバーにあった、オプション、ユーティリティ、言語、ヘルプというのが縦に並んでいて、上下の矢印キーで選択できます。オプションというプルダウンメニューの中にあった、基本設定などの項目にアクセスするには、オプションのところで右矢印キーを押します。そして、上下の矢印で選ぶことができます。このようにして、上手をタスクトレイに入れても、インサートプラス J キーを押して各種メニュー項目を選択することができるようになっています。上手の音声設定、音声に関する設定で、まず最初に行うのは読み上げ速度の変更でしょう。ここでは上手の音声設定について詳しく説明する前に、読み上げ速度を簡単に変更する方法に触れておきます。上手の読み上げ速度を変更するには、コントロールキーとオルトキーとウィンドウズキーを押しながら、ページアップまたはページダウンキーを押します。もう一つ、一時的に速度を変更する方法があります。コントロールキーとオルトキーを押しながら、ページアップまたはページダウンキーを押します。 こちらの方法では、読み上げ速度はアプリケーションを変更すると元に戻ります。では、JAWSの音声に関する、より細かい設定の方法について見ていきます。JAWSの音声設定も、JAWSのプルダウンメニューから行います。先ほどJAWSをタスクトレイに格納しましたので、インサートプラス J キーを押して、オプションのサブメニューから音声設定を選びます。これもサブメニューになっていて、その中に3つの項目があります。上下の矢印キーで選択します。音声調整、音声プロファイルの選択、音声の追加、削除がありますが、まず音声調整について説明します。エンターキーを押して開きましょう。このダイアログでは読み上げの速度や声の種類、高さなどを細かく設定できるようになっています。音声プロファイルというのは、音声合成エンジン、速度、声の種類や高さ、音量などの設定をまとめたものです。音声プロファイルについては後でもう少し詳しく説明しますが、今は DTalker という規定の音声を選んで説明を続けていきます。タブキーを押すと、音声合成エンジンの言語の設定があります。複数の言語に対応した音声エンジンでは、言語を選んでこれから説明する各種の設定が可能です。また、JAWSの表示言語に合わせるという選択肢もあります。サンプル音声ボタンに移動してスペースで実行すると、選択した音声を聞くことができますが、ここでは省略します。次は、音声調整です。JAWSでは情報の性質によって音声を変えています。例えば、PC カーソルと JAWSカーソルの音声を変えてありますし、中途メッセージも声が違います。音声の調整の選択肢を上下の矢印キーで選択してみましょう。最初は全ての音声になっています。この後に、人物や速度、高さなどの設定項目があるのですが、この音声調整で、どの種類の音声について設定するのかを選ぶようになっています。全ての音声で設定を変えた場合、文字通り全ての音声に対して影響します。例えば、全ての音声を選んでから人物を変更すると、JAWSカーソルも中途メッセージも、全てがその音声になってしまいますので、注意が必要です。今は全ての音声を選んで次に進みましょう。次は人物の選択です。ここでは DTalkerに入っている人物が選択できます。太郎、花子、たかし、恵子の4つの人物から選べます。先ほど説明したように、今は全ての音声を変更することを選択しています。ここで人物を変更すると、JAWSカーソルや中途メッセージも含めて、全ての人物が同じになってしまいます。ここでは変更せずに次に進みます。次は、音声速度の設定です。右矢印で速く、左矢印で遅くなります。音声に慣れてきたら 100% にしてみても良いかもしれません。次は記号の読み上げレベルです。記号をどの程度読み上げるかを、なし、一部、ほとんど、すべての4段階から選ぶことができます。初期値はほとんどになっています。飾りに使われるような一部の記号を除いて、ほとんどの記号は読み上げるようになっています。大抵はこのまま変更の必要はないでしょう。一部を選ぶと、点や丸などの句読点を読まなくなります。文章を聞いたときにある程度聞きやすいようにチューニングしてありますが、どうしてもないと困る記号。例えば、URL やメールアドレスの中のコロン、スラッシュ、アットマークなどは読み上げるようにしてあります。先ほど、変更する音声の種類、PC カーソル音声や JAWSカーソル音声などを選ぶことができましたが、例えば、中途メッセージでは速度をゆっくりにしたり、句読点を読まないように、一部を選んだりという使い方もできます。この後、高さ、音量、スペル読み上げの速度変更比率、大文字のピッチ変更比率と、音声に関する設定が続きます。スペル読み上げの速度変更比率では、JAWSキープラス10キーの5で単語のスペル読みをさせたときに、どのくらい速度を落とすのかを設定します。少し遅く読み上げる設定になっています。大文字のピッチ変更比率では、大文字ならどのぐらい声の高さを変えるかを設定します。少し高めの声で読み上げる設定になっています。では、今変更した音声の設定を保存します。タブキーを何度か押すと OK ボタンがありますので、OK を押して閉じましょう。このようにして、音声の調整ダイアログで設定を変更すると、慣れないうちは思ったようにならず、元に戻したくなることがあります。 そこで、音声の調整ダイアログで変更した設定を初期値に戻す方法を説明しておきます。音声の調整ダイアログを開いて、元に戻したいプロファイルを選びます。ここでタブキーを押していくと、削除というボタンが見つかりますので、これを押します。すると、音声調整を初期値に戻して、最初から設定をやり直すことができます。最後に、音声プロファイルについて説明します。音声の調整ダイアログを開いて、プロファイルのコンボボックスを選択します。D トーカーになっていますが、下矢印を押していくといろいろなプロファイルに切り替わります。エロクエンスというのは、英語の音声エンジンです。サピゴは、サピゴ規格に対応した音声合成エンジンを使うためのプロファイルで、初期値は Windows に付属のエンジンになっています。他にも、ボイステキストやボーカライザーエクスプレッシブなどの音声エンジンを使ったプロファイルが利用可能ですが、それについては別の項目で説明します。プロファイルは必要に応じて簡単に切り替えて使うことができます。インサートキープラス J キーで JAWS のメニューを出し、オプション、音声の中の音声プロファイルの選択に入ります。または、JAWS キープラスコントロールキープラス S キーを押すと、直接プロファイルの選択画面を開くことができます。ここで上下の矢印キーを押してプロファイルを選び、エンターキーを押すとプロファイルが切り替わります。ここで、誤って日本語を話せない音声エンジンのプロファイルに切り替えてしまうことがあるかもしれません。そのような時は、慌てずにもう一度 JAWS キープラスコントロールキープラス S キーを押します。そして、D キーを押して D トーカーを選びます。これでエンターキーを押せば、日本語を読む状態に戻すことができるはずです。設定センター。これまで、JAWS のプルダウンメニューから開くことのできる設定や音声の調整について説明してきました。設定センターはさらに細かい設定をするためのものです。JAWS に関するほとんどの設定が集まっています。多くの設定項目があるので、必要に応じて自分に関係する設定を探して変更します。ここでは設定センターの全体的な使い方を解説し、特によく利用されると思われる設定について取り上げていくことにします。それでは設定センターを開きましょう。JAWS キープラス J キーを押し、ユーティリティのサブメニューから設定センターを選んで開きます。JAWS のプルダウンメニューから設定センターを開いた場合には、すべてのアプリケーションに共通の設定を行うことができます。一方、アプリケーションを開いている状態で JAWS キープラス F2 キーを押し、そこから設定センターを選ぶことができます。こちらの方法で開いた場合には、そのアプリケーションを使っている時だけに適用される設定を行うことになります。それでは、設定センターのウィンドウにどのような項目があるか、タブキーで移動しながら確認してみましょう。設定センターを開いたとき、設定を検索できる検索ボックスにフォーカスが置かれます。最近の Windows では、アプリケーションを矢印キーで探さなくても、検索して起動できるようになっていますが、設定センターでも、たくさんの設定項目から希望の機能を検索できる仕組みになっています。続いてタブキーを押すと、すべての設定項目が入ったツリービューがあります。設定センターのツリービューでは、設定項目がグループにまとめられています。下矢印を押していくと、どんなグループがあるか確認できます。グループはサブメニューのようなもので、右矢印を押すとグループの中の項目に入っていくことができます。グループの中の設定項目を選んでスペースキーを押すと、設定値を変更できます。ツリービューで F6 キーを押すと、選択したグループに含まれている設定項目が、まとめて表示された設定ページに移動します。ここではタブキーを押して項目を選びます。ラジオボタンやチェックボックスといった一般の設定ダイアログにあるような方法で設定を行ったり、数値を設定する項目ではエディットボックスに入力したりといったことができます。設定ページでの設定が終わったら、もう一度 F6 キーを押すとツリービューに移動することができます。ツリービューでタブキーを押すと、選んだ設定項目が何をするものなのかという説明を読むことができます。変更すべき設定を見つけるのに役立ちます。OK を押すと、ツリーで変更した各種設定をファイルに保存します。キャンセルを押すと、保存せずに設定センターを閉じます。アプリケーションのコンボボックスでも、設定を変更したいアプリケーションを選ぶことができます。それでは、よく使われる設定項目を見ていきましょう。まず、設定センターの最初のグループは、ユーザです。右矢印キーを押して開きます。ここには、 キーを押した時の読み上げの設定、キー入力エコーがありますので、その項目を選択します。ここでスペースキーを押すと、キーを押した時の読み上げ方が切り替わります。キー入力エコーは、初期設定では文字になっていて、ほぼすべてのキー入力が読み上げられます。単語や文字と単語の両方にすると、英語を入力するときなどにスペースを押した段階で、前に入力した単語を読み返してくれるようになります。オフを選ぶと、キーを押したときの読み上げがなくなります。日本語入力のときの説明読みはありますので、キーボードの配置に習熟している場合は、オフに設定してもいいかもしれません。なお、キー入力エコーの設定は、後で説明する簡単設定からも可能です。次に、音声ガイダンスのグループにある、ガイダンスレベルについて説明します。JAWS は初心者から使い始められるように、詳しい説明を読み上げるように作られています。しかし、慣れてくるとやや煩わしく感じる場合もあるでしょう。そのために、ユーザーの慣れの具合に応じて、読み上げる情報の量を切り替えることができるようになっています。初期状態では、入門レベルになっていますが、スペースキーを押すと、中級、上級と切り替わります。上級になるほど、上手の読み上げる内容が短く簡潔になったり、読み上げそのものが省略されたりします。ガイダンスレベルの設定グループの中には、それぞれのレベルについて、何を読み上げて、何を読み上げないかを設定するページも設けられています。最初は、やや煩わしいと感じても、すぐにガイダンスレベルを変更しないで使ってみることをお勧めします。中級や上級では、読み上げてほしいと思っていることが読み上げられない場合もあるからです。次は、キーボードグループの中の一般グループにある、キーラベルの管理です。キーボードのそれぞれのキーについて、読み上げるかどうかを個別に設定することができます。キー入力エコーをオフにしたくはないけれど、特定のキーを読み上げてほしくないといった場合に有効です。ここでスペースキーを押すと、キーラベルの管理ダイアログが開きます。ここで、設定したいキーを選択します。読み上げるかどうかを切り替えるには、スペースキーを押します。ミュートに設定すると、キーが押された時に名前を読み上げなくなります。読み上げるに設定すると、読み上げが復活します。設定を変更したら OK を、取りやめたい時はキャンセルを押して、このダイアログを閉じます。設定センターに戻って他の項目を見ていきましょう。簡単検索機能のリサーチイット。特に英文作成で書き方の間違いを見つけるのに便利なテキストアナライザー、簡単 OCR など、上手に特徴的な機能の設定が並んでいます。その他のグループで取り上げておきたいのは、スリープモードと仮想リボンメニューの設定です。スリープモードは、自分自身で音声読み上げを行うアプリケーションを使うときに、上手の読み上げを抑制するために利用します。ですから、全体に影響するデフォルト設定では無効になっています。上手の読み上げを抑制したいアプリケーションがある場合は、そのアプリケーションを開いてから上手キープラス F2 キーを押して、設定センターを選び、そこからその他グループのスリープモードを選びます。スペースキーで有効と無効を切り替えることができます。同じく、その他グループにある仮想リボンは、Office 2007以降のオフィス製品のようにリボンツールバーを搭載したアプリケーションで、それらをこれまでのプルダウンメニューと同じように操作できるようにする JAWS の機能です。詳しくはワードの章で説明しますが、設定センターの中からも、仮想リボンの有効、無効を切り替えることができます。その他グループの次には、最近変更した設定のグループがあります。ここには今までに変更したことのある設定項目が集められています。あちらこちらの項目で設定を変更して何を変えたのかわからなくなった場合や、ある設定をいろいろ調整してみる場合など、このグループを使うと便利です。このようにたくさんの設定項目がありますので、ツリーから探し出すのは面倒に感じられるかもしれません。そんな時に使えるのが検索ボックスです。ツリービューからタブキーを何度か押していくと、検索ボックスが見つかります。ここに文字を入力すると、設定項目すべての中からその名前に一致するものを探してくれます。例えば、キーと入力してみましょう。すると、キーで始まる設定項目が検索されます。下矢印キーを押すと、検索結果を確認できます。ここでスペースキーを押せば、ツリービューの中で探し当てた場合と同様に、設定を変更することができます。 必要な設定が完了したら、OK ボタンを押すことで設定が保存されます。もし保存したくない場合には、キャンセルボタンを押せば元の状態に戻ります。このように、設定センターにはたくさんの設定項目があります。一度に覚えるようなものではなく、どちらかといえば辞書のようなものです。必要になった時に、ツリービューの中で探したり検索したりして、少しずつ設定を試していくことをお勧めします。簡単設定。次に、簡単設定について説明します。簡単設定はその名の通り、必要な設定をより簡単に呼び出せるようにしたものです。前に説明した設定センターと共通の項目もありますが、簡単設定にしかない項目もあります。設定センターとの大きな違いは、簡単設定は原則としてその時開いているアプリケーションに対する読み上げを設定することしかできないということです。設定センターとは違い、どのアプリケーションから開くかによって、現れる設定項目も違ってきます。ただし、簡単設定の中にある日本語版固有の設定項目に関しては、例外的に JAWS 全体に対する設定項目となっています。Windows キープラス M キーでデスクトップを表示した状態で、この簡単設定を起動してみます。簡単設定の起動には、JAWS キープラス V キーを使います。今は検索のエディットボックスにフォーカスされています。ここでは設定センターの時と同じように、たくさんある設定項目からキーワードで絞り込むための検索が行えます。では、タブキーで簡単設定のダイアログの中を移動してみます。検索のエディットボックスからタブキーを1回押すと、すべての設定項目が入っているツリーがあります。内容は違いますが、設定センターと同じようにグループに分かれています。アプリケーションによって表示される内容は異なります。各項目には最初に英字の頭文字がついています。この頭文字を押して項目にたどり着くこともできます。ツリービューでタブキーを押すと、選択した設定項目の説明が表示される部分があります。ツリーを展開のチェックボックスをチェックすると、何段かになっているツリービューがすべて開かれた状態になり、最初の文字を押すことで検索できるようになります。初期状態でチェックされています。OK ボタンで簡単設定を閉じることができます。簡単設定もいろいろな設定項目を含んでいます。アプリケーションによって違いますので、すべてを覚えるのではなく、必要に応じて調べて設定していくような使い方になります。ここではいくつかの設定項目を紹介します。グループとしては、日本語読み上げオプションやオブジェクトカーソル設定、一般オプション、読み上げオプション、編集オプションなどがあります。編集オプションの中にある、キー入力エコーについて紹介します。これは設定センターにもある設定項目ですが、選択肢が少しだけ違います。ここでスペースキーを押して文字を選択すると、タブキーやエンターキーなどのキーは読まず、文字キーだけを読み上げるようになります。簡単設定ですから、アプリケーションごとにしか設定できませんが、文字以外のキーを読み上げるのが煩わしいという方には手軽な設定です。設定センターで説明した、ガイダンスレベルや仮想リボンメニューの設定も、この簡単設定から行うことができます。次に、日本語読み上げオプションについて説明します。これは、JAWS日本語版固有の機能で、高速読み上げや文字種の識別といった機能の設定が含まれています。日本語読み上げオプションは J の頭文字が付けられていますので、ツリービューで J を押して移動しましょう。ここでも、よく使うと思われる設定を中心に説明していきます。まず、高速読み上げという項目があります。前にお話しした、音声調整での最大速度より、もっと早く聞きたいという時に設定します。この高速読み上げが利用できるのは、D トーカーのプロファイルが選ばれている時だけです。加えて、音声の速度が最高速度になっている時のみ有効です。コントロールプラス Windows プラス Alt プラスページアップキーを押して、D トーカーの音声を一番早くします。次に、高速読み上げの項目でスペースキーを押していきます。最初はレベル0になっていますが、レベルが上がるとともに音声が徐々に速くなっていきます。レベル8が最大で、もう一度押すとレベル0に戻ります。続いて、音声処理モードについて説明します。JAWS日本語版では、エクストラのエンジンを利用して、英単語や漢字仮名混じり文を正しい読み方の仮名にしてから、音声エンジンに送ります。しかし、音声エンジンによっては、仮名に変換してしまうとアクセントがおかしくなるなどの理由から、 そのまま変換せずに音声エンジンに送る方が滑らかな読み上げになることもあります。この場合、読み上げは正確でなくなることもありますが、アクセントを取るか読みの正確さを取るかをユーザーが選べるようになっています。英単語と日本語でそれぞれ変換のオンとオフがあり、合わせて4つの設定から選択します。初期設定では英語も日本語も全部かなにして音声エンジンに渡すようになっています。スペースキーで切り替えることができます。次の項目はボイステキストの音声処理モードです。先ほどと同じ考え方ですが、ボイステキストの場合だけに影響する設定となっています。 DTalkerで読み上げるときにはすべてかなに変換するけれど、ボイステキストで読ませるときには日本語をそのまま音声エンジンに送るという設定が可能です。次は英語滑らか読みです。初期状態ではオンになっていて、英単語の間に入る空白を詰めて滑らかに読ませるように設定されています。英単語にもう少し空白が欲しい場合にはこれをオフにすることもできます。次は読み上げ文字列中のレイアウトスペースを削除です。時々文章中の文字の見栄えのために文字の間に空白を入れてあることがあります。これがレイアウトスペースです。例えば目次という2文字の間にレイアウトスペースが入っていると、そのままでは目次と読まれてしまいます。これを防ぐために途中にある空白を削除して読み上げるための設定です。次はひらがな、カタカナのフォネティック読みです。フォネティック読みは、カット、タなど聞き間違いやすい文字を確実に区別するために、為替のカ、タバコのタなどと読む読み方のことです。テンキーの5を2回押してひらがなやカタカナを詳細読みさせたときに、フォネティック読みをするかどうかを切り替える設定です。次は、カーソル移動時文字種を識別です。上手は、ひらがなとカタカナ、大文字と小文字などの文字種を音の高さによって区別します。声の高さだけでは聞き取りにくいという場合にこの設定をオンにするとカタカナや大文字と前置きして読むようになります。以上、簡単設定の説明でした。ここまでジョーズのカスタマイズについて説明してきました。いろいろな設定項目があるため慣れないうちは戸惑うこともあるかもしれません。しかし一度好みの設定を見つけてしまえば、あとは必要に応じて細かな設定を調整することになります。ぜひ、使いやすい状態で上手をご活用ください。